あなた方も聞いている通り、目には目を、歯には歯をと命じられている。しかし私は言っておく。悪人に手向かってはならない。誰かがあなたの右の方を打つなら、左の方をも向けなさい。今世界は復讐の連鎖で混乱しています。やられたらやり返す。そういうことを延々と繰り返していくならば、やがてこの世界は滅んでしまうでしょう。しかし、頭ではわかっていても、なかなか感情が抑えきれないというのが現実ではないかと思います。私たちの正義感は本当に自己中心的です。世の中が悪い、あの国この国が悪い、政治家が悪い、教育が悪い、あの人この人が悪い。私たちは正義感に燃えて批判するのです。けれども、そうやって正義感に燃えて批判している時の私たちの心は、果たして恨みや復讐心から解放されているでしょうか。おそらくそうではないと思います。自分では、この憤慨は正当である。相手が悪いのだと考えているのです。確かに、事柄自体は相手が間違っていて、自分が正しいということがあるのかもしれません。しかし、正義感に燃えて憤慨している時の私たちの心は、大抵は憎しみでいっぱいです。私の方が正しいことを相手に思い知らせたい。相手をギャフンと言わせたい。恥をかかせたい。結局、そこには自己中心の思いしかありません。自分のやりたいように生き、自分を中心にして世界が回っていてほしい。そうでなければ不満を抱く。そうではないでしょうか。私たちはこの恨みや怒りから本当に自由になるために、イエス様が教えられたように、許す心を身につけていかなければなりません。以前、ある伝道者の祖母と母親が、どうやってイエス様を信じるようになったのかという証の文章を読んだことがあります。その伝道者の祖父、おじいさんにあたる人は、非常に身勝手な人で、ある日、自分の家に奥さん以外の女性を連れ込み、ついには子供まで産ませたそうです。奥さんは心に大きな傷を受け、悩みに悩み抜いた末に、とうとう離婚を決心し、中学生の娘二人を連れて家を出たと言います。二人いた娘のうち、妹の方は特に父親のことが大好きで、それだけに彼女は、その大好きな父親が急に変貌してしまったことに絶望し、やがて自ら命を絶ってしまいました。それ以来、その奥さんともう一人の娘は、その父親が連れてきた女性のことが憎くて憎くて仕方がなくて、憎しみのあまりにとうとう体調を崩してしまい、ガリガリに痩せ細ってしまったそうです。そんなある日、彼らは救いを求めて近所の教会の門を叩きました。二人は本当に憎むことに疲れ果てて、辛くて辛くて仕方がなくて、もう藁にもすがるような思いで教会にやってきたのです。けれども、その教会で最初に聞いた言葉は、右の方を打たれたなら左の方を差し出しなさい。そのようにしてあなた方は復讐心を捨て、許し合うようにという言葉であったというのです。この聖書の言葉を聞いた二人は、言いようのない憤りを覚えました。イエス・キリストは人間の苦しみを全く分かっていない。綺麗事ばかりを言っている。こんなひどい目にあってどうして許すことができるか。もう憤慨して家に帰ったそうです。けれども、家に帰っても何の解決にもなりません。またしばらくして二人は教会の門を叩いたそうです。その時に二人はイエス・キリストが十字架の上で祈られたあの言葉を聞きました。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです。この言葉を聞いて、二人の目は開かれました。イエス・キリストは決して口だけのお方ではなくて、実際にその通りに生きたお方であった。そういう愛を持って十字架の上で死んでくださった。そのことに目が開かれたのです。その時からこの二人は、激しい憎しみから少しずつ自由になっていきました。憎むことしかできなかった生活から、人を愛する思いが与えられ、生きる喜びが回復していったのです。また、 この伝道者の先生は、自分の子供の頃の思い出として、こういうことも書いていました。中学生の頃、一年に二度ぐらい、おばあさんが寝ている時に、いきなり、ものすごいうなり声を上げるのだそうです。そして、慌てておばあさんを揺り起こすと、またあの夢を見ていた、と、決まって言うのだそうです。やはり、心の傷が完全に癒えたわけではなくて、夢の中では時々は思い出すのです。一年に二度ぐらいは、ものすごいうなり声を上げるほどに、やはり心の中には深い深い傷が残っていたのでした。けれども、翌朝になると、このおばあさんはまるで何事もなかったかのように台所に立ち、鼻歌で賛美歌を歌いながら、味噌汁を作っていた、というのです。信仰というのは、そんなにいつもいつも模範通りに行くわけではありません。イエス様を信じ、昔の恨みはきれいさっぱり忘れました、と言っても、一年に二度ぐらいは、夢の中で激しく憤り、ものすごいうなり声を上げなければならないほどに、まだ心の傷は完全には癒えていないのです。けれども、イエス様の恵みは、そういう残った傷がありながらも、決してそれを排除するのではなくて、それでもなおすべてを包み込んでくださるような、懐の広い恵みなのです。そのようなイエス様の大きな大きな愛に包まれながら、歩み続けていくときに、たとえ模範通りに恨みが全部消えなくても、そこから少しずつ少しずつ清められていくのだと思います。このおばあさんは、もう一年に二度しか夢を見ないほどに作り変えられました。翌朝には普通にお味噌汁を作ることができるように、立ち直ることができたのです。このように、十字架のイエス・キリストを見つめ続けるときに、イエス様ご自身が私たちを少しずつ作り変えてくださいます。似た者夫婦という言葉がありますけれども、これは必ずしも最初から似ているとは限りません。長い間連れ添っていく中で、互いに影響し合い、少しずつ似ていくのだと思います。これは、私たちとイエス様との関係にも言えることでしょう。日々、聖書の言葉に親しみ、祈る生活を大切にしていくときに、私たちも少しずつイエス様に似るものへと作り変えられていくのです。